everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今日がね、2026年明けて初のエピソードですが、皆さんの年末年始はいかがでしたか？昨日ね、アメリカは元旦で、で昨日私ブログを書いているので、はい、最高の年っていうね、そんな最高の年にしていきましょうねっていうお話を書いたので、概要欄に入れておきますので読んでみてください。さて、今日はね、皆さんに2026年にちなんだ、新年にちなんだお話をしたいなと思いつつ、まあ何が新年のお話なのか分かんないけれども、新年明けてのランダムトークでいきたいと思います。雨続きで、そして気温は低いで、雨が続いてるのになんでこんなに乾燥してんのっていうぐらい、まあ、乾燥してるロサンゼルスでね、しっかりと皆さんにね、なんかちょっと乾燥っぽいガラガラ声だよねと思いながら、自分でも何度もね、紅茶を飲みながら喉を潤しながら、何回もオープニングをね録音しながら、もういいや今日ちょっとね、寝不足もあってガラガラ声でもいいやと思って、もうそのままお届けしていくことにしました。はい、今の私のね声のトーンと同じように、ベストタイミングってなんか自分の中での理想があってね、このベストタイミングを探そうと思ってても、まあある意味今がベストタイミングだっていう風な、そんな流れの2026年があるんじゃないかなと思います。まあこれはね、2026年だけじゃなくて、あらゆる時にそうだと思うんだけども、私たちはね、いろんなことに理由をつけて今がベストタイミングじゃないっていうことを表現するのは慣れてるかもしれないし、まあ、ある意味どんな時でもベストタイミングは今なんだって思えること、私が今ねガラガラな声だよなとか、結構まだ2階で家族が寝ているから大きな声で話せないなって言いつつ、そして今もちょっとちっちゃな声では喋ってるんだけど、まあね、そんな風に、まあ、していくとね、いろんな意味で、ベストタイミングっていうものの、私たちが思ってるそのなんていうのか、理想っていうのがきっとあるかもしれないわけね。例えば十数年前だった私も子育てをしていて、今子育てに奮闘している方とか、私のお友達やね、お孫ちゃんたちがいる人たちももう出てきているので、そうするとね、もうみんなもう髪が乱れたままとかね、もうバタバタしながら子供や孫のお世話をしながらなんてねやっていると、なんていうのかな、まあその時自分なんか写真を撮るとか何かの時にね、自分がちょっと待って綺麗にしてないかななんていう時があったとしても、でもその瞬間が、この瞬間こそがベストタイミングで、あ、なんかこの瞬間がすごくキラキラしているって外から見たら思えることが、まあ、本人にはなんか今じゃないのよみたいな時があるわけじゃない、まあ、これって人生に置き換えてもそうだと思うのね。っていうことは、一生懸命生きていたり一生懸命過ごしてる時って、もうその時がもうそれだけでベストタイミングだと思うの。そこにはね、本人が気づかない知らない魅力っていうのがいっぱいあると思うのね。なのでね、皆さんにも Every day, every moment is best timing というように、毎日そして毎瞬間があなたのベストタイミングという思いで、ぜひ今年2026年をね過ごしてもらいたいなと思います。2026年を思い浮かべて、いろんなことが、なんていうのか、脳裏に浮かんできました。で、マスタースピリッツとか、いろんな情報とかもバーッと送ってきてくれるし、で、ごめん、こんなに送ってきたらどれから喋っていいのみたいな映像がいっぱい目の前に見れるわけよね。なんかよく AI 時代でね、普通の空間の中にいろんな映像が出てきて、手を伸ばしてじゃあこれとこれをとこれを撮ろうなんていうような映画でワンシーンあったけど、まさに私がよくマスタースピリッツとか守護からね、いろんなメッセージをもらう時ってそんな感じで、もうその AI 時代とか近未来の映像とかってまさにこれを言ってるんじゃないかなって、直感とその空間とのねコラボの中で、私たちは常にその 自分が見えてる現実の世界の中に実はその先の未来の最高のなんか瞬間のシーンっていうのも絶対中にはどんどん入ってきてると思うのね。なので、まあ、今日いくつかあるお話をまた皆さんにランダムトークだから届けていきます。私のブログの中でね、宮里さんっていう方の、タグを探したら出てくるんだけども、私のね友人の中に宮里さんっていう方がいて、まあ、その方との出会いもとっても不思議な出会いなんだけど、彼自身がねものすごく霊能力が高い人で、まあ、霊能力っていうよりももう超能力なんじゃないと思うんだけども、まあ、マインド自体がもう本当に宇宙とコラボしてる方で、まあ、普通に話をしててぶっ飛んでるわけよね。でもものすごく愛あふれるトークがすごい方で、まあその方との出会いの話はまたいつかねって、また私が忘れたら皆さんリマインドしてね。そのね宮里さんって人はもう本当にその5次元とか宇宙想念みたいなね、その想念っていうのは、まあ、ある意味のいろんな思いのね、まあ、星のお話とかいろんなところをコラボしていっても、まあ、ある意味この現実の世界じゃない部分をずっと見てきて、でそうやって過ごしてきてるからこそなんだなと思うのね。でもその宮里さんがいつも、まあ、言ってくれたことっていうのはもう愛あふれるこの人生ってお話だったのね。だからね不思議な話をね結構してるかとみんな思うかもしれないんだけど、宮里さんと私がお会いする時って大抵、まあ、私も家族の話とかうちの子供たちの成長とかそういうお話をいつもね関心を寄せてくれていて、まあ、本当にありがたいことでね。だからこういう話をしながらもいつもにっこり微笑んで、ライトさんこれが幸せって言うんですよっていうようなね。でもこういうこの雰囲気っていうのは亡くなられた預言者の近藤先生も全く同じで、やはりねこういう高い意識のある人たちっていうのはそこに常に意識を向けてくれるんだなって、それは、まあ、今日私のねメンターでありそして他界したビリオネアの方がいるんだけど、15年私が通訳をしてきたその彼の命日でもある1月の2日なんだけども、まあ、彼も全く同じだったんですよね。普通に現実的な成功哲学っていうのをお話をよくして、15年間彼のステージを私は通訳してきたけれども、でも実際にお話をしていくと思いっきりこれ絶対スピリチュアルだよねみたいな、娘さんとねお話をした時にちょうどね車で行くと4時間ぐらいのところがあって、そこにいて娘さんはアルバイトをしていて、たまたまね実家に戻ってきてたんですよね。で実家に戻ってきて車だと4時間ぐらいのところをお父さんが今日は飛行機で送ってきてくれたのっていうことで、あれって4時間ぐらい先のさ実家にいるんじゃなかったってお話をして、たまたまバイト先で会った時に、まあ、そんな話題になってね、で雅美さんいつも私の父の通訳をしてくれてるでしょって、父って表には出さないけどものすごくスピリチュアル深い人なんだよねっていうところで、えそうなのって話から、だからね雅美さんとは縁があって、父雅美さんは父の通訳をすることになったんだなっていつも思うのって、だから不思議な話とかあったら雅美さん遠慮しないで崖裏でね待ってる間とか父に話してあげてっていうような助言をしてくれたのは、まあ、彼の、ね、娘さんでもあり、まあ、そういうところからやっぱり皆さん愛とか家族の絆、もちろんね家族の縁が薄い人たちもいると思うのね。そういう人たちは家族のような存在っていうのが絶対近くにいると思うので、まあ、そこをね意識してもらいたいなと思います。まあ、宮里さんの話をしてて、まあ、そこからちょっと横見それたんだけど、本題に戻っていくと、宮里さんの話を出したのは、宮里さんはねものすごく尊敬してる霊能者のおばあちゃんたち、ユタさんみたいな方たちがいて、その方々たちがこの未来のことをずっと懸念してたお話をね私にもよくしてくれました。ライトさん、おばあちゃんたちがね言っていたこの先の未来、まあ、今の時代から2030年以降のこともそうなんだけど、いろんな、まあ、スピリチャリティって、まあ、おばあちゃんスピリチュアルっていう言葉が分かってたわけじゃないので、そういう言葉ではなくて、 皆さんに分かるようにね、そのスピリチュアリティって言うんだけども、まあ、スピリチュアル精神世界のね、いろんな考え方っていうのがものすごく増えていく時代って言ってたのね。で、それはいろんな人がいろんな話をしていくことによってスピリチュアルの混乱時代がやってくるっていうことをすごくおばあちゃんが懸念をしていました。まあ、それによって人々が一番何が大切で人としてどうあるかっていうものを思いっきり忘れがち、そんな時代が来るからこそ何が大切かっていうのを伝え続けなさいっていうことをねお話をしてくださり、でその中で宮田さんがライトさんはねって幸いにも母にもなり、で妻でもあり子育てもしていろんな人とも仕事の中で関われる分いろんな役割が話ができる人なので、それを持って愛ということを人としての在り方っていうのをぜひ伝え続けなさいっていうことをねのよく励ましてくれた人なんですよね。その言葉をね今日も思い出して、そうだなって、人がね人であるっていう時って、よく近藤先生は言っていたのね、人間が持つ最大のギフト能力とは思いやりであるっていうことをいつも伝えてくれてました。で、そしてね多くの人たちが愛を持って接することを話をしてくれるんだし、してくれたんだけども、愛っていう言葉ってね男女間の中の愛っていうものが代表的になっていることで、多くの人がその愛っていうことを または愛情っていう言葉を勘違いしたりとかするんだけども、愛情ってねある意味その人のためになんかやってあげたいとか、その人のためにできること、代わりにできることっていうのが時にはあるわけじゃない？まあそのできることとかやってあげることって、まあ、子育てにすると一番わかりやすいと思うんだけども、例えば赤ちゃんであれば必ずやっぱり人の手を借りて生きるっていうことがとても大切なわけじゃない？だから赤ちゃんの世話をするっていうことがやらなければいけないことではなくて、やってあげたいっていうことでありね、だっておむつがね濡れてもう変えなきゃいけないっていう時でもやってあげたいって思うことによって人は自然に行動に出てくるわけじゃない？だからこそね、まあ、それが大人に抱えたとしても愛とか愛情っていうのは温かくてその人に届くものだと思うのね。なかなかそれが届かないっていう時はその人がそれを求めてないことかもしれないし、まあ、いろんな意味でねこの話になってくるとまたまた幅が広くなってくるので、まあ、あえて皆さんにね今年ってやっぱり常にそうだけども愛情ある、そんな思いやりのある、ね、年にしてもらいたいなと思います。私のね親友のお子さんが日本に今住んでいるんだけども、アメリカ生まれアメリカ育ちで日本にね生活をしていて、で駅とかでねなんか倒れたかな、転んだ人がいて、でさっと助けに行ったらしいのね。そしたら周りの人が誰もその人に手を差し伸べてなくてびっくりしたっていうのね。その次に助けたらその人がごめんなさいごめんなさいって何度も連呼するっていうのね。常にねなんて言うんだろう、その子たちが言ったのは、あ、大丈夫ですかって言って声をかけて、まあ、自然な思いやりができる優しい子たちだよね。そうしたことによって、ね、周りの人がまず一に無視してたこと、でそしてその人がごめんなさいって謝ってきたこと、そういうところからなんか不思議な違和感っていうのがあったっていうのね。まあ、これはねある意味私はいろんな面で自己責任の時代っていうものをよく出しているけれども、もちろん私も成功とかの話の中でね自己責任ってことを言うけれども、こういう場合っていうのは自己責任っていうものに当てはまらないと思うのね。そうすることによってなんか多くの人たちがいろんなケースバイケースで自己責任っていう言葉に貸せて見て見ぬふりをする、そんななんていうのかな流れっていうのがあるんだったら、まあ、それはね変えてもいいんじゃないかなって思います。だからこそさっき話した思いやりっていうところにもう一度バックトゥベースクしてもらいたいなと思います。ホリデーからずっと年始まで 雨が多かったロサンゼルスで、そうすると私は沖縄出身なので、沖縄のね友人たちが沖縄豆でしたって、皆さんのところはどうでしたか。いやもうみんながねいろんなところでジョカラメでしたねって言って、私もそう思うのね。でそこの部分でね、今朝マスタースピリッツとのね対話の中で、みんながその浄化の雨って言ってるけどどうなのって言ったのね。私もそう思うんだけどさっていうところで、そしたらね面白い表現が返ってきました。いろんなところでね、この世界では今浄化がすごい大切だっていうのね。でも浄化の雨が降るところは、まあ、多くの人たちの帰りにその浄化の雨を受け止めることができるエリアでもあり、そして浄化の雨が必要なエリアもあるっていうのね。そして必要だけれども浄化の雨が降りることのないエリアもあるっていうわけね、まあ、確かにそうなんだろうなと思ったんです。ほぼ1年前の私たちロサンゼルスっていうのは、マリブの山火事から始まって、都市伝説ようなお話であったり、報道されていることとか、また SNS で発信されていることと実際の現実では違うっていうようなこととかもいっぱい見てきました。そんな中でもね、もうこの時こそ浄化の雨降ってよみたいな思ったりもしたんだけども、まあ、もちろんなかなかね降ってこず、すごいなんていうのか風で、だからこそ風なんていうの火事がねものすごく広くなったっていう去年を思い出しながら、今日のね朝のマスタースピリットの会話では、浄化の雨があるエリアっていうところは、それを受け止めることがたくさん、目止めることができる人たちがたくさんいて、その彼らのエネルギーを通してこの世界にまた循環っていう話もあったのね。だからこそ実際に浄化の雨が必要なところもあり、またはそのある人たちのエネルギー、ああ浄化の雨なんだなって受け止めることができる人たちっていうのも、まあ、まさにその思いとかそのエネルギーっていうのはあるわけよね。だってそんな話をすると、その感覚がない人なんかするとただの雨だよって言われるわけじゃん。だからこそね、そういうなんか私たちが持っている感覚、まさにこの感性トークっていうのも皆さんにお届けしているけども、感覚っていうのはすごい大切なんだと思います。もうこんなあれこれランダムトークをしている間にもあっという間に時間が過ぎていきますが、さてちょっとまとめていきたいと思います。2026年ね、まだまだたくさん話あるんだけども、まあ、あの他の回にまたどんどん入れながら、まあまとめていくとね、1にやっぱり皆さんに持ってもらいたいなっていうのは、もう愛情ある、他の日々っていうのを過ごしてもらいたいなと思います。ブログの中にはね、もう少し皆さんにこの2つっていうトピックがあって、それを書いてるので、もちろんそこにプラスして、その今愛情あるっていうこと、思いやりっていうことをね、深く心にどういうことが自分ができる思いやりなんだろうって考えることをねしてもらいたいなと思います。なぜなら私も現象としてすごく見せてもらったんだけども、今まで自分たちがやってきたこと、これがいいなとか、これが思いやりだよなと思ってたこと、その行動もね、時代の流れとともに生活環境が変わっていくと、これじゃないんだよっていうのももちろん出てくるわけじゃない。だからこそ今までと同じでいいかって、そうでないところもあり、だからこそ見直しっていうこと、そしてできることをしっかりと、どんなことが自分の生活の中に、そして世界観の中に何が流れているのか、流れていくっていうのは物事の流れっていうのを話をしていて、あ、実際に以前だったら、例えば10年前だったらこれでよかったよなと思えることが、全く今ではちょっと形が変わってたりするわけよね。だからこそそこの部分をね、みんなで自分の生活の中に、自分の人生の中に、また自分の今のベスト環境の中に、はい、何があなたにできる今日の思いやりかなって、まさにね、それは自分自身への愛情表現だったり、自分自身への思いやりがあるかもしれないって、自分っていう存在に向き合ってる人はきっとできる相手っていうのが自分自身になってると思うのね。で、そして周りの人であれば周りの人になったりとか、またそれに幅が広くなっていったりっていう人たちもいるかと思う。 でもそんな中でも一番の中心はあなたの世界観はあなたから広がっているので、あなたが自分自身にそして周りにどんな思いやりと愛情をね注ぐことができるのか、そんな意識を持ってもっともっと思いやりとね愛情のあるエネルギーとかバイブレーションっていうのを今年も自分を包み、そして周りにもねそれが届くようにしてもらいたいなっていうふうに思います。それでは皆さん、2026年もよろしくお願いいたします。あっという間に私がこのラジオをやってから、3年目に突入するんだっけって、多分そうだと思うんだけども、はい、皆さんいつもお付き合いありがとうございます。あっという間にあと少しで500回ぐらいになると思うんだけども、まあ、たくさんのお話を皆さん聞いてくれて本当にありがとうございます。できる限り皆さんのね、役に立つ、または皆さんの心に届くようなお話をね、今年もお届けしたいなと思うので、いつも聞いてくれる皆さんのおかげです。Thank you everyone. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. そして beautiful year. それではロサンゼルスのマサミライトでした。